続いて聖書をお読みいたします。今日は新約聖書エペソ人への手紙第5章1節2節です。新約聖書の390ページにございます。それではお読みいたします。エペソ人への手紙第5章1節ですから、愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストも私たちを愛して私たちのためにご自分を神への捧げ物、また生贄とし香ばしい香りを捧げてくださいました。以上です。今日は愛のうちに歩むと題してメッセージを取り継がさせていただきます。その前にお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、4月第2の手術を迎え、イエス・キリストが私たちのために十字架にかかってくださる受難週を私たちは迎えることができました。私たちのために十字架にかかり、また一切の罪を許し、神の子として新しい命を与え、私たちを生かしてくださる誠の救い主イエス・キリストが共におられ、またこのようにして愛する兄弟姉妹方と共に主を礼拝できますことを心から感謝いたします。この世においてはさまざまな苦しみや困難を覚えます。またウクライナの地においては戦いがあり、多くの尊い命が失われていくような悲惨な状況の中にあることを私たちは覚えます。どうぞまた神様が憐れみ、また帰り見てくださって、一日も早く平和を取り戻すことができますように、また私たちもこのことを覚えて祈り、また愛の手を述べていくものとさせてくださるようにお願いします。何よりも全能の神様が私たちを愛し、また生かしてくださる、また神の愛をもって私たちが互いに愛し合うものとしてくださるようにお願いします。どうぞそのためにも約束の御言葉を私たちの心の中に与えてくださって、どうぞまた主の御力をいただき、また御言葉の確信を持って私たちは歩むものとさせてくださるようにお願いします。どうぞ今からの礼拝御言葉の時をも主はあなたが導いてくださり、また私たちがこのお言葉によって信仰により立ち上がって、また主と共に進みゆくものとさせてくださるようにお願いします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は教会のこのカレンダーで言うならば主露の日ということになっています。なぜ主露の日と呼ばれるのか、それはイエス・キリストがロバの子の背に乗ってエルサレムに入城した、その時に人々は大歓声を上げてお迎えしたわけです。手に主露の枝を持って、それを道に敷き詰めて、その上をイエス・キリストはエルサレムに入ってこられる、人々はホサナホサナとですね、歓声を上げたわけです。ホサナというのは王様万歳という意味であるわけです。この方こそ救い主、大いなる期待を持って人々は迎え入れた。ところが1週間も経たないうちに、なんとその人たちは十字架につけろと騒いだわけです。今週は受難週、イエス・キリストが私たちを罪の滅びの中から救うために自らが生贄となって身を捧げてくださる十字架の日、それを覚える週でもあるわけですけれども、私たちはイエス・キリストが私たちを救うために喜んでその十字架にかかってくださる。しかしその痛みと苦しみがどれほどのものであるのか、私たちはこの受難週の中で覚えるものでありたいと思います。そしてその後にキリストの復活、また勝利がある。私たちはその信仰に生かされている、それを感謝するものでありたいと思います。今日はこの愛のうちに歩む、これは2節のところに、また愛のうちに歩みなさい ていうこのパウロの勧めが出てきているわけです。エペソの人たちにこの手紙は書かれました。まあ、エペソは偶像礼拝の盛んなところであるわけです。しかし彼はそのところにおいて誠の救い主イエス・キリストがおられるということをはっきりと語っていったわけです。またその良き知らせを私たちも聞いて救いに預かっている、もう一度この神様の愛のうちに歩むということがどのようなことか、この御言葉の中から見させていただきたいと思います。まあ、私たちがこの神様の愛のうちに歩むために知っておかなければならない大切な事実があります。それは一節のところに、ですから愛されている子供らしくという言葉が出てくるわけですけれども、愛されている子供とあるわけです。私たちが知らなければならない大切な事実は何かっていうと、私たちは愛されている子供であるっていうことなんです。まあ、子供っていうことはすなわち親がいるっていうことになるわけです。親がなければ子供はですね、存在することはできません。そして私たちは子供である。聖書でいう子供とは何かっていうと、それはただ人間の子供っていう意味ではないわけなんです。神の子である、その意味があるわけなんです。神様によって私たちは命が与えられて、神様によって私たちは生かされている、その子であるんだという、その自覚がまず私たちは持つ必要があります。まあ、子供は親によって養われます。逆のことはありえないんです。赤ちゃんがですね、親を養うということがあるんでしょうか。小さな子供がですね、大きな親を養うということが、世話をするということができるでしょうか。まあ、普通に考えたら親が子供を養う、親が子供の世話をする、まあ、それが自然なことだと思います。ですからクリスチャンは何かっていうと、神様によって、イエス・キリストによって私たちは養われ、そして生かされているということであるわけなんです。イエス様の弟子の一人、ヨハネという人は手紙を書きました。その手紙は新約聖書の後ろの方に出てくるわけなんですが、このヨハネの第一の手紙の4章10節っていうところを見ると、彼は私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、ここに愛がある、そのようなことを彼は語ったわけなんです。私たちが神を愛したんじゃない、神様がまず私たちを愛してくださった、このところに愛があるんだ。だから私たちはどういう存在なのか、神様に愛されている存在であるっていうことです。イエス様が十字架にかけられたときに、彼はイエス様のその十字架の下まで来ました。そしてイエス様がそのヨハネに言われたことは何か、これはあなたの母である、マリアのことを紹介されたわけです。そしてヨハネに母マリアを託された。あの十字架の苦しみの中にあって、なんとかこの自分を十字架から下ろしてくれとかですね、痛いとか叫んだのではなかったわけです。イエス様はご自分のことよりもむしろ他のものを愛してくださる、そのことを実際に人として成し遂げられた。ですから十字架の愛っていうのは具体的なものがあると思います。あの苦しみの中で母マリアを心配し、弟子のヨハネに託された、 ヨハネはもともとはあんまり愛の少なかった人だったんではないだろうかと思います。伝道に行った時に誰も聞いてくれない。もう報告をイエス様にした時に天から火を下して、もうこの町を焼き荒らしてもらいましょう、もう気の短い、もうすぐにカーッとなる、そういう人であったわけです。でもその彼が変えられた。そしてなんとそういうヨハネにイエス様は大切な母マリアを託された。もしヨハネが変わってなかったらそういうことはされなかったでしょうし、イエス様は信じておられた。そして彼は十字架の後に愛の使徒と呼ばれる人に彼は変えられたということであるわけです。そしてそれはヨハネだけではない。もちろんこのヨハネ、このエペソの手紙を書いたパウロ自身も変えられた一人であるわけなんです。彼ももともとは決して愛の人とは言えないようなことを行っていた。ただナザレのイエスを信じるっていうだけで、もう大人であろうが子供であろうが老人であろうが、鞭で叩き縄で縛り牢獄に放り込むような残忍な人であったわけです。でも彼も復活のキリストにお会いして全く心が変えられた。彼もまた愛のことを語る人になった、変えられたということなんです。それはまた私たちも同じである。愛されている子供ですから、私たちはまず愛のうちに歩もうとするならばですね、自分自身が愛されている子供なんだ、そのことを信じるっていうことです。私は愛されている、イエス・キリストが私を愛してくださっておられる。そしてパウロは神に習うものとなりなさいとですね、エペソの人たちに命じています。まあ、この人たちはかつては偶像を拝んでいた、偶像に捧げ物をしていた、そういう人たちだったと思います。その人たちに神に習うものとなりなさい。この神に習うということは、実は別の言葉で言うとキリストに似たものとなるということです。じゃあイエス・キリストはどうされたんだろうか。今週は受難週です。金曜日には十字架にかかられる。しかしその前に弟子たちと一緒に最後の晩餐を捉えました。その時イエス・キリストが弟子たちにされたことがあります。それは弟子の一人一人に自らが手拭いを腰にからげて、そしてペテロやまた裏切ったユダ、一人一人の弟子たちの足を洗われたということです。そしてイエス様は実際に手本を見せられた。そしてイエス様は、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、そう言われたわけなんです。神様が私たちに命じておられることは何なんだろうか。それは愛するということです。旧約の律法、十戒がありますけれども、その精神は何なんだろうか。神を愛し、人を愛する。またイエス様も言われたことは、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。そしてパウロは、神に習うものとなりなさい、エペソの人たちにこの励ましの言葉を与えたわけです。イエス・キリストがされたように、私たちもお互いそのようにする。まあ教会によってはこの受難週に宣誓式を行うっていうですね、教会もあるわけなんです。まあ私もある方の証を聞いたことがあります。 まあ、二人一組になってですね、お互いの足を洗い合う。でその人はちょうどあんまり自分と意見の合わない、性格の違う、どちらかというとこの人は苦手だという人とですね、組にさせられてしまった。そして自分はまあしょうがないから、もうみんながやってるから、彼は手ぬぐいを取ってその人の足を洗ってですね、そしてタオルで拭いてあげた。相手の方も自分の足を洗ってくれ、そしてタオルで拭いた。その時に相手の兄弟が、兄弟感謝します、祝福がありますようにってですね、ニコッとした。まあ、その人はその時何の反応もしなかったそうです。しかしその後でですね、イエス・キリストが、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、その言葉が自分の心の中に響いてきた。自分は彼を愛してるんだろうか。イエス様はあのペテロも、そしてユダも同じように愛されて足を洗われた。いや、それどころか裏切りの罪を背負ってあの十字架の上で命を捨ててくださった。この十字架の許しなくして自分は神様の前に立つことはできない。まあ、その兄弟は一人礼拝堂で神様の前にもう一遍出る、もう十字架の前にひざまずいて祈って、自分は本当に愛がありませんでした、でもこんなものをも愛してくださることを感謝します、その時に改めてイエス様は自分のようなものをも愛してくださっては、そして不思議なことに、なんと苦手だと思ってた人がですね、苦手ではない、本当に素直に心からもう挨拶をしですね、話をすることができるようになった。ああ、本当に神様が自分を愛してくださり生かしてくださる、もうこれほど感謝のことはないって言って、まあ、証しをされたのを聞いたことがあるわけです。パウロは、神に習うものとなりなさい、しかし私たちは自分の力でそれをなすことはなかなか困難である。だからこそ2節のところに、愛のうちに歩みなさいという言葉があるわけです。まあ、歩む、歩くということなんですけれども、もっと別の言葉で言うと、毎日生活をするということです。毎日愛の中にあって自分が生きる。この愛っていうのは人間の愛ではないです。神様の愛です。神様が一方的に、また尽きることなく愛してください。その愛の中に自分は生かされる、その信仰を持つっていうことです。そしてその現れっていうのが、キリストも私たちを愛してっていう言葉が出てくるわけです。ただ漠然として神様が愛しておられるっていうのではなくて、キリストも私たちを愛してくださる、キリストが私を愛される、どのように愛されたんだろうか、私たちのためにご自分を神への捧げ物、また生贄とし、イエス・キリスト自らが生贄となられた、犠牲となってくださった、香ばしい香りを捧げてくださいましたという言葉が出てきます。まだこの時代にも神殿はあったわけなんです。そして動物の生贄が捧げられる。旧約聖書において神様に対する捧げ物、 それは生きた動物をですね、ほふって、そして焼いて捧げる。全焼の生贄。まあ、エルサレムの神殿ではそのことが行われていたわけです。まあ、香ばしい香りとなる。もう煙がですね、天に昇っていくわけなんです。全焼の生贄を神様は喜んでください。でも神様は動物の捧げ物ではなくて、悔いし砕けた魂を喜ばれる。今私たちは動物の犠牲を捧げるってことはありません。しかしその代わりにあるのが十字架ということであるわけなんです。イエス・キリストがご自分を神への捧げ物としてくださった。自分自身が生贄となって、そして香ばしい香りとなって、神様はそれを喜んでください。この十字架があるからこそ私たちは救いに預かって、そしてまた十字架によってイエス・キリストがどれほど大きな犠牲を払ってくださったのか、私たちは知ることができるわけです。私たちは動物の生贄には捧げません。しかしイエス・キリストはあの十字架の上で血を流され、私たちの一切の罪を許してくださった。私たちは行いによって救われるんでしょうか。私は絶対にそんなことはないと思います。行いによっては救われることはできない。じゃあ何によって救われるのか。それはガラテヤ書の2章の20節にも出てくる御子を信じる信仰によって私たちは救われる。イエス・キリストの十字架、その十字架こそが自分の心の中にある罪を許す神の大きな力である。パウロは愛のうちに歩みなさいと言いましたけれども、それはまさにキリストの愛のうちに私たちは歩むということです。イエス・キリストが自分をどれだけ愛してくださったのか、そして自らが犠牲となってくださった、それが私たちの救いの印である。ですからキリスト教のシンボルは十字架。これ以外に私たちの救いは他にはないということです。今確かに困難な時代の中に私たちは生きてます。じゃあどこに希望を見出すことができるのか。それは十字架であり復活である。十字架なくして復活はないわけです。そしてその復活も十字架のあがない、罪の許し、それがなければ意味のないものです。私たちは新しい命に生きることができる。イエス・キリストを信じて、そしてキリストが一切の罪を背負い、あの十字架の上で身代わりとなってくださった。そのキリストは死の中からよみがえられて、私たちに罪に打ち勝つ勝利を与えてくださる。私たちはそのことを信じて、神様の愛の中に歩まさせていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは主の日、受難日を迎えました。自分のためにイエス様は何をしてくださったのか、もう一度この新しい週、そのことを私たちは静まり、また黙想の中にこのキリストの姿を仰がさせていただくものとしてくださるようにお願いします。十字架こそ私の悩みをキリストは受け止めてくださり、命を捨ててくださった。どうぞその愛を覚え、そしてまた復活の主を私たちは待ち望むものとしてくださるようにお願いします。 すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。